ラジオもっこもこパレード。
タガブロ。
僕ね、最近食べてるものがあって、それで体質がちょっと変わったことがあって。
教えて教えて、気になる、はい、
あのね、カシス、
カシスオレンジ的なやつ
の、そう、材料になるカシスなんですけど、カシスのジャム。
え、カシスって何なん？
みかんみたいな。ベリーですね、ベリーの。
そういうやつなんや。
あのいちご系になるんですけど。
確かに甘いもんな、あいうやつな、はい、
で、それ食べたらね、そのブルーベリーみたいなアントシアニンが入ってて、ほうで、アントシアニンがブルーベリーよりちょっと多いらしくって、
へえ、
ほんで、なんでか知らんけどカシスの方が安いんですよ。
へえ、
そのジャムをね、あの業務スーパーで買うんですけど、うん、それ食べとったんですけど、ヨーグルトに混ぜて、
はいはいはいはい、
結構な量僕入れるんですけどね、ほ、うん、で食べとったら、なんか最近なんか眼鏡かけたら頭痛なんねんなってなって、それで僕はその入浴会場で疲れてるからなんか頭痛なんねんなとか思ってて、でもうニッチもサッチもいかないようになって、で眼鏡屋さんに行ったんですよ。ほんなら目が良くなって、
嘘やん。
で、ちょっとこの眼鏡使ってたらきついかもしれませんね、 2.0 まで見えてるから、ちょっとピント調整力がちょっと、まあ、年やし、そこまで稼働するんで疲れてるんじゃないかなっていうことで、弱くして買い替えたんですよ。そんなことがちょっと起こって、これやばいな。
ブルーベリーって目良くなるって言うよな。
はい。
カシス？
はい。
そんなに露骨に効くんかね。
だけどそれ以外僕も考えられへんくて、
まあ、
パソコンとかその作業とかそんなのしてないですけど、うん、今の僕の仕事上ね、そんなになってないですけど、うんうん、でもそんなんなりましたね。
へえ、はい、うちもともとメガネ屋やからさ。
あ、そうなんですか。
うちもともとメガネ屋で、
楽器屋じゃないですか。
楽器屋やけど、うちもともとメガネ屋で、
へ
え、うち父親もおじいちゃんも眼鏡技師や。
はあ、
うん、やのに家族全員ジーンズのメガネやけど。いや、言ってたで、目は絶対良くならへんって。
はあ、う
ん、絶対良くならへんって言ってたけどな。でもそんな話よく聞く。
はいはい、
うん、ブルーベリーとかの話はあるね、あるよね。
いや、だからちょっとみんな加湿食べたらいいんちゃうかなとか思って。
加湿のゼリーが売ってるの？
ゼリーじゃなくて、ジャム。
あ、ジャム。
はい。
じゃ
あもう、ヨーグルトに
パンにつけて食べたら美味しくない？
あ、美味しい。もちろん普通の、ちょっとブルーベリーに比べたらちょっと酸っぱめなんですけど。
なんでブルーベリーの方が効くようなイメージがあるけどな。よく宣伝してるやん。
高いしね。
単価が高いからブルーベリーやってるのかな。
かな。でもそれにしてはそのカシスの粒で売ってないじゃないですか。
あんま見たことないね。
だ、腐るんかなとか思ったり。
カシスって知らんもん
ね。
現物見たことない。
冷凍してなんか空輸したらええんちゃうんかとか思うねんけど、ないっすね。
うん、なんかあるんやろ
な。お酒になってるし、
うん、なんか事情があるんやろね。
で、カシスのリキュール、
うん、
僕あれはあんまりおすすめしないと思うんですよ。
あ、そうな
ん。あれちゃんとの濃度濃く作ってるかどうかって言ったらちょっと怪しいなとかも思うんで、僕はジャムでやってみたんですけど。
あれなんでカシスオレンジとかってカシスなんやろな、
はい、
カシスとアルコールは直接関係ないやろ。果物なんやろ。
そうそう、リキュール、カシスのリキュール、
カシスのリキュールだけやんか、は
い、
それが別にブルーベリーのリキュールでもいいはずやのに。
お前ね、
なんでカシスなんかなって。
お前ブルーベリーリキュールってあんま見ない
よね。聞かへんやんか。だから今までカシスっていうのはそういうリキュールや思ってたけど、そうじゃないっていうのを今聞いてさ、じゃあカシスってなんやねんって思う。
やっぱり 僕の予測ですけど、うん、これブルーベリーがあって何か質がないかって言ったらおそらく腐るんやなって僕はなんとなく思ったんですよ。
だから早いこと潰してしまわなあかんねや。
そうね、品質が落ちるんちゃうかなと、うんうん、そのなんすか凍らしたりとかしたら、はいはいはいはい、とか思ってたんですけど、どうやらそれっぽいです ね、
そうね、ジャムにしたらいいとか、
いいとかリキュールにしたらいいとか、したら持つもんねっていう話になってきますね、うん、
なるほどね、
そういうことか。なんかちょっと
あれやね、生で手に入れたら結構いいかもしれんね、レアやな
ですね、
うん、うん、腐るかな
そうですね、
へえ、目でも良くなるのはいいんちゃうの。
そうですね、眼鏡買い替えるのでお金かかったのでちょっと僕は今こう買ったやつもまたなんか頭痛なってるっていう時があるから、うん、もう一度なんか落としに行こうかなと。
カシス食べなかったらええじゃんの
いや、ジーンズ PC2 回までレンズ交換してくれるって。
あ、そうそうなんや、
無料で、
うん、だから
それ使ったろうかなとか。
カシス食べへんかった
よでもよくなってんねんけどねはい、
あ、そう、なんか、まあ、あの今回ちょっとアフィリエイトにカシスのジャムを貼ったとかあるんかな
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリングおしめんラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中、せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
今日ね、トモキンさんにちょっと宿題があって、はいはいはいはい、あの好きなレスラーを5人選べっていう、うん、
そう、今回ネタがなかったからね、歩夢君に事前に、はい、これどうかなと思って、
はい、それいいなと思って僕それ調べとったんですよ、
うんうんうん、
ほなね、なんかなんでかわからんけど好きなプロレス団体の社長になってしまったっていう。
社長、社長、
はい、
レスラー、
はい、
社長レスラー、
社長、そうです好きなプロレス団体の社長になってしまって、
ああ、
で
え、ちょっと待って、はい、歩夢君の好きなプロレスラー5人選んだら全員社長やったってこと？
あ、ほんまですね
そういうこと
だほんま、藤波辰巳とか橋本真也とか、
いやいやいやいや、順番に聞くわ、
タウ
順番に聞く、うん、えほんまやね、どういうことなん、え、プロレスラー社長を選んだってことなん、はい、どっちなん、
そうです、プロレスラーの社長
を選んでくれた、
選んだんです、
あ、
で結局、
うん、
何に行き着いたかっていうと、
はい、
ババ元子なんですジャイアントババにね、
うん、
過ぎたるものが2つあると、
ほう、
カレー屋のラジャライオンと妻の元子ってこの格言があるじゃないですか
あ、聞いたことある、
何の今作ったばかしですよこれあるんですか、ね、ちょっとババ元子のことをちょっとね、
うん、
ちょっとこれからね僕はもう追求していこうと思ったんです。
ジャーナリスト
の
僕として
ね、ちょっといろんなことが出てきたんで、
あ、そう、え、ちょっと待って、はい、え、プロレス社長はどこ行った、
いや、プロレス社長ちゃいましたけど、ババ元子
いやいやいや、
全日本プロレスの
昔一流社長してたな、
ね、あの権限はもうか握ってましたよね、
うんうんうん、
ですね、
で、そのランキングはなくなったもん、
ランキングはそうですね、今
もういいの、
あ、そうですね、ババ元子のことしかもう目に入らなくなってきた
元子に夢中なわけ、
はい、
ほなどうぞ、はい、50人
もうね、なんでババ元子なんだっていう話なんですけど、もうジャイアンとババがめちゃくちゃ好きで、この人ね、で、あの普通の人とは離れた行動をしてしまう
元子さんが、
はい、
お、
そういうことがちょっとあるみたいですね、
はい、
でそれでちょっといろいろ調べとったんですけども、口癖がありまして、
はい、
ダメじゃないのとか、うん、何考えてるのが口癖らしいです、
そうなん、
はい、かなりちょっとい
いイメージないなそれ
ですね、
うん、
で物販にねよくね、うんうんうんうん、ババモトコさん最近よく立ってたらしくて、今最近ちょっとどうなんかも知らんすよ、
うん、
はい、その物販の席でね、お客様に 君よく来るの、誰のファンなのって言われて、うん、で三沢って答えた、
うんうん、
ほんなら急変してあのね、全日本は馬場さんの会社なの、馬場さんが主役なの、そのこと分かってる？そんなこともわからないの？ははい、わかります。で誰のファンなの？馬場さんです。分かったら言っていいわ、また見に来ていいからね。
うわ
って言って、でそばにいた金丸が、
うん、
気にしないでください、すみませんでしたって言われたっていうファンのあのチクリがありました。
ほんまにそんなこと言ってんの？
はい、
言ってそうやけどな。
ねえ、で金丸と志賀が怒られてるのを見て、
うん、
オブライトが笑って見ていたっていう証言も出てますね。
元子さんに怒られてんの？
はい、なんかめっちゃよう怒られてるらしいです、関係者が。
は
い、で、あのジャイアント馬場の人形かなんかを見たときに、うわジャイアント馬場だ大きいなって言ったファンに対し、
うん、
元子が大きくないジャイアント馬場がいるわけないでしょうがとしっかり飛ばしてファンを唖然とさせたっていうことがチクられていましたね。
好きすぎんねんな。
そうですね、
好きすぎんねんな。
伝えたいんですよね、馬場さんはこうこれだけすごいんだよというのを伝えたすぎてちょっと行き過ぎたかな。
あ、な
るほどな、うん、いい人なんでしょうね本番はね。で、あのなんで馬場さん、馬場元子がなんかそのイメージが悪いのかっていうと、
うんうん、
なんかね馬場さんに対してもなんですけど、あのグッズの利益が馬場、
はあ、
さん夫婦に入るように、
あそうなん、
収入源が団体の利益になってないらしいですね。
へえ、はい、会社が違うんやな、そしたら物販部分と。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんそうなんです、そういう風に書いてました。はい、ほんで物販に立ってたあの元子にまた言われたっていうチクリがもう一個あって、うんうん、全日本選手名鑑があったので手に取って眺めていたら、元子さんが買うのか買わないのか、あなたも男なら思い切って買いなさいよと言われて思わず買った5000円以上したっていうチクリで、あのなんか馬場さんも元子さんにほんまに何も言わへんかったらしいですね。でそれは元子さんの親からあのお金を全日本立ち上げの時にお金出してもらってるから頭が上がらない。それでこんだけあの馬場さんがおる時からなんか結構評判はあんま良くなかったそうですね。はい、であの最近のやったことは、馬場さんのキャデラックを
ほう
あけぼのにあげたらしいです。
あったねその事件ね。
はい、でなんかこれあれですね、三国志で言ったら董卓が呂布に関鳥羽を送ったようなもんでしょうかね。これね名馬を送るみたいな。
名馬を送ってるもんな。
はい、しかもねこのキャデラック面白いことにね、
うん、
1967年もんで、
ほう
エアコンとオートマパワーステアリングパワーウィンド付き。
へえ、
この当時なかった
ら、そやろね、そんなんないね、うん、
らしいですね。でキャデラック最新車ですら、
うん、
リッター 8.4 キロやのに、うん、この時のキャデラックどんだけの燃費で明け物が乗ってどうやねんっていう話を書いてましたけど、ね、
何歩ぐらいすんねやろな。
そうですね、
キャデラックなんかな、
打った方がいいですよね。
そうやで、
ただでもろたもんこの売られへんって言いますしね。
いやだってほんまにリッター1キロとか2キロとかよきっと。明け物もうちょっと多分いい車持ってるはずやから
そうですね。
うん、
なんかババのジャイアントババ記念館がなんか作ってそこに
かまってもらったらええやんね。お金を生むしな、
ね、
うん、元子さんってもともとどういう人なんやろうね。
なんかね明石の、
明石、
はい、兵庫県明石の、
え関西の人なんや。
そうなんそうなんの、ええとこの娘さんらしいです。
へ
え、なんかその明石にババジャイアントババさんが野球選手の時に、うんうんうん、なんか練習に来てたらしいんですって。
は
あ、その時に知り合ってなんか、
へ
なんか金持ちやから かね、その知り合えるっていうのおかしいですもんね。うん、
まあまあ、
谷町でしょうね。
どのファンではないわな。
ね、親が谷町やったかとかそういうことですね。
はいはいはい、で野球の時から
そうなんです。で、それが第1回目の、あの、あ、あの、あ、あった時の話で、で、ママ元子さんが留学してるんですよ、アメリカに。そこで、ババが、ジャイアントババが、あの、海外遠征に来てて、はいはいはいはい、プロレスラーとして。うん、で、そこで会うて、そこで交際がスタート。
そんなとこで会うてんねや。
はい、奇遇で。で、元子さんの親は、その馬場さんがそのプロレスラーっていう危険な職業やから、だからしばらく伏せてたらしいです。世間には公には言えない。
元子さん側が
の親が、はい、がちょっとあんまりこれよろしくないっていうことで反対やったみたいですね。
ということはやっぱり結構猟奇やったよね。いいお家だよな。
ほんで、あの元子さんは常に馬場さん馬場さんって呼ぶのは、その関係がないですよっていう名残がちょっと残ってると。
ああ、翔平さんじゃ
なくて公に言ったらダメやからっていうことで馬場さん馬場さん
って距離を置いてたんやな
っていう、はい、
らしいです。おー、あー、そうなんや、はい、ちょっといいエピソードや。
そうですね、だからいい人なんですよ、ほんまは。
そこだけ聞くといい人
や。そうなんですよ。みんなにちょっとで振るね、ボコボコに言われてるけど、で馬場さん、あの、じゃあ元子さんね、なんか長嶋がね言ってたじゃないですか、ぬっとこうなんかプロレス地獄編で出てきたんですけど、ぬっとあの長嶋の後ろに立ってね、うぐででけえ俺のタッパよりはるかに上って言ってたんですけど、実際写真見たらめっちゃちっちゃいんですよね、あれ、ジブロレス地獄園があかんわ。5回産んでるんすよ、ね。
何回も言ってるよ、
それ。ね、めっちゃちっちゃいですよね、パワーモトコさん。
モトコさん小さいよ。
ねえ。おかしいな。あの絵で見たらかなりのデカさで書いてましたよ。
あの辺のプロレス地獄園とかさ、あの漫画系全部おかしい。馬場さんのお母さんも馬場さんにそっくりな顔になってたから。
やっぱ。そうやね、そうしないと売れないですからね、漫画はね。
そうそうそう。
イメージが大事やから。
おもろかったね。
おもろかったら。あれ、なんか訴えてこいのかな、あんなん書いて。
ほんまやな、ね、結構むちゃくちゃやもんな。ね、
そうね。ほんで、まあ、元子さんのこの悪口のチクリとかも、訴えられたら大丈夫なんかな、とか。
でも、ほんまなんやろ、それチクリやけど。
訴えてこないってことはチクほんまやなんで
し
ょうね。
ほんまなんやな、まあ、気にしてはらへんのかもしれんけど、ね、今は元子さん何してはんの。
元子さんはなんすかね、ババアさんのその肖像権か何か持ってるらしくて、それの管理会社
ですね。うーん、今でもババアさんがなんかゲームとか出てきた時にちょっとお金が入る
とか、ババアさんの映像とかのなんかが権利があるんでしょうね。なんかババさんのなんか DVD かなんか出すみたい
で、ね、あ、そうなんや。
で、そこに三沢との試合とか出てくるんでしょうかねって言ったら、おそらく出ないと思いますプロその外国人選手との試合しか出さないんじゃないかっていう大方の予測。
そうか、
はい、
そうか。三沢とやった時の試合とかすごいいい試合やってんけどな、ババさんのな。
でも言ってるもんね、あのね、全日本は馬場さんの会社なの、馬場さんが主役なの、そのこと分かってるの、そんなことも分からないのって言ってますからね。
すごい話やな、
ね、洗脳してますからね、うん、で誰のファンなのっていう、そこで
っていうか、その状況でさ、三沢って答えるファンもすごいなと思うけど
いやでもこの当時はまだ知らんかったんちゃうんすか、三沢と馬場さんがうまくいってないというのは。
すごいな、
馬場さんのテーブル、机、うん、社長机をなんか取ったらしいですね、馬場さんの匂いを残したいから、
うん、
で、あの三沢が、社長机がないなんていじめだよって言われと言ってたって
、うん、らしいよ。だから三沢なんかすごい頑張ったやんな、
はいはい、
最終的には鶴田も三沢の味方やったとか言ってたからさ。
あ、鶴田夫人ね、
うん、
はいはいはい、
あ、本人も本人も
鶴田死んでるんちゃう。
死ぬ前にね。
あ、
うん、もう戦前は離れてたから、
あ、
うん、やっぱりその馬場一家が幅利かして、馬場一家というか元子やね、が幅利かして大変やったから、その時に結局馬場派って言ったら淵と川田になるんかな。川田は あんまりみんなと仲良くなかったから声かけられへんかっただけで、ババさんがどうとかそんなのないと思うねんけど。
ああ、そうやね。三沢と、うん、川田が仲悪かったよね。
そうやねん、そうやねん。
あの、喧嘩しちゃったよね、うん。で、あの、しかも、だけど、ただ、一応あの、これだけはなんか、弁護してあげたいのは、うん、鶴田夫妻に対して、うん、鶴田のその功績に対して、うん、その戦線離脱してしまったじゃないですか、はいはいはい、もうその、ガンで、
うん。
それでも、あの、お金を、なんか送ってたっていうのは。
そうなんや。
うん。それはいいことしてるみたいですね。馬場さんがやったんか、
元子さんがやった
んか。元子さんがやってはないような気がするねんけど、けど、だからそういう保証はしてあげてたみたいなことは。
うん、馬場さんだしそうやな。
うん。ですね。
やっぱりええ人やもん。
うん。だからその三沢が、その、離脱したときに、
うん、
あの、鶴田靖子さん、
うん
う
ん、
奥さんの方は、元子さんを支持してたらしい。
あ、そうなんや。
で、今になって、ちょっと、やっぱちょっと違ったなっていう。お金もろてたっていうのもあったから、そんなことすると思ってなかったっていうふうな。
うん、まあ、人のつながり大事にする人やったからね。だから、その天竜が造反した時とかも、潰しにかかってたけども。だから、馬場さんってやっぱり優しい人やけど、怖いやん。そういうところは。
人のつながり大事にする人って、
うん、
でもつながり大事にしてないじゃないですか。
いや
天竜さんと。
いやだから大事にされへんかったから、
保
護にされたら怒るっていう、
はいはい
うん、引き抜かれたら引き抜け返すみたいなことするやんかあの人は、
はいはいはい、
その悪いところを全部元子さんが一手に引き受けてるみたいな
そういうことか。石田三成みたいなもんか。
ああ、ね、そうなのかな、
ね、悪いところ全部引き受けてあげようっていう、
まあまあ元子さんはそういう思いはなかったと思うけどナチュラルヒールや
ナチュラルヒールそっか、
うん、まあ今はでも一応その会社の経営者してて、はい、で明けぼのの その後見人みたいな感じになって
る、ね、そんな感じですね、
うんはい、
王道
どうなるんやろうね、
はい
うん、もう明けぼの何もできへんしねどうなるんでしょうね
キャデラックだけ残って
そうそうそう
と今はキャデラックを打ってで少しずつ生きていくしかないですからね
化け物もねちゃんと復帰してくれたらいいんやけど ねどうなるんでしょうね
キャデラックがなかったらねもう生活できてなかったかもしれんもんねそういうと元子さん優しい人ですよね本当にね
いやそれは元子さん養ったらなあかんまあ確かに匂いは馬場さんと化け物と似てるかもしれへんけどね
ああ、
うん、でもちょっと違うわな、
うん、
大きいしだけではちょっと違う気がする
そう、ね
うん、まあ馬場さんハワイ好きやったから
あ
ハワイになんかコンドミニアム持ってはんねんな
ほうほうほう、
うん、だからあけぼのなんかなっていうところはある
でもなんか日本のプロレスってハワイから始まってますもんね
まあ大体ハワイやねうん
力道山もハワイで
ハワイで使用したしね、うん、そうサイパンも行くしね
それでなんかみんな親近感あるんですね。
そうやね、ハワイはね。そうそう、とりあえず合宿せなあかんからね。
合宿。あれサイパンちゃうんですかサイパンちょっと場所ちゃいません
ハワイみたいなもんやん。
ハワイみたいなもんすかマジっすかあれ。
そう、大体その辺。
ただぶろ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん。絞れたファンタジー気候情報ももっこりたくさん
家族みんなで聞いてくださいね
家族と言うな
恋人同士で聞いてくださいね
恋人と言うな
毎月第2第4火曜日更新
サンダーヘタレーディオ
俺にも家族あるっちゅうねん
一緒に住んでないけど
一応、
はい、
聞いておくんですけども、
はい、なんですか
好きな社長レスラー、
はい、
ベスト5を聞いときましょうかすっかり流れてしまいましたけど。
ベスト 5? いや、5人もそんないらんでしょ
考えたんちゃうの
いや適当に出しただけなんですよ。社長って誰やったかなと思って、
うん、
まず最初に出てきたのは藤波で、うん、こんにゃく社長でしょで、次に馬場元子で。
レスラーちゃうし。
今ちょっと、今、ダラプロで元子流行ってるしな、ここでもう集中的に行こうやとか思って、そう、それで、な、面白いこといっぱい出てたから、それでもうここで公表したれと。
そっちにも行っちゃったん
で、
ね。はい。
で、次に橋本真也ですね。
はいはいはい、
で武藤刑事ですね、うん、で田植え、
うん、
で猪木やなとか思って、うん、ほんで佐山悟も今なんか団体ちょっと
そうな
みたいな、なんかありますよね、
プロレスしてんの、
なんかちょっと武道的ななんか政権のじゃないけど、なんか佐山悟なんか持ってなかったっけな、
政権新陰流、
あそうそうそうそうそう、そんなそうなんですね、
武士道 .jp って書いてある、
はい、
まあ、社長やねこの
人、
ね、
まあまあそうですそうです、うんうん、社長業なんか好きそうやなとかも思うし、うんうんうんうん、であと前田明ね、
そうですよね、
で、まあ、代表として天竜とか、
うん、
天竜まあ実際は社長やってないんかもしれないんですけど、
WAR の社長はしてたね、
あしてたんですか、
うん、
とかあと大谷慎次郎、
はいはい、
でサスケ、
はい、
でデルフィンはやってたんか分かんないですけど、
大阪プロレスやってた、
そうですね、うん、あそうか、神取忍もやってない、
やってた、
やってた、やってた、 LLPW
やってた、
あやっぱそうだ、であとミサワって出てきたんですけど、この中で一番広げれるなって思ったのがやっぱ藤波か馬場元子やって、で元子をフューチャー
したフィーチャーしちゃったよね、はいはい、ランキングなかったわけね、
そうです、ランキングも僕には決めれないと
そうだね、
もう群を抜いて馬場元子やと、すべて平行線、藤波が2番ぐらいで、あーはーはー、あとは全部平行線かなっていう、
なるほどね、
感じでしたかね、
大事な人忘れてんで、
え
大仁田敦志、
あほんまや、大仁田敦志や、
うん、一番大好きやろ、
そうですね仁田の方が好きかもしれないですね仁田の方がちょっと、
仁田はまあ社長してないからな、
そうね、社長できる
で
日本語がまずでき
ない、ね、言葉できへんから
そうですね、あれは何やろ、あの何やろ、人間としてのそのあれはね、そのなんすか、契約とかできなさそうやね、
そうね、海から出てきてね、海に帰っていくからね、
似た自体が法人みたいな感じのもんですからあのでちょっと作ってあげなあかん感じですかね、
うん、ちょっと違う、
違うもんね、
無駄、
うん、
まあ、もできへんし、
ね、そうです、
鎖鎌とか持ってくると仕事できへん、
仕事、そうですね、手続きできへんし、ね、
そうまあちょっと社長レスラーはちゃんとランキングしてもいいかもしれない、ね、
あ、ほんまですか、これ、うん、こうちょっと、ね、広げれそうですね、
うん、あと大事なのはあの元子さんはレスラーじゃないですから
ほんますね、元子さんだけレスラーちゃいましたねでもプロレス地獄編で見たらプロレスできそうな体してたんですけどね、なんかでかくて
うぐって
うぐって でけ俺よりはるかに上って言ってたから、はるかに上で、俺より背が上じゃなくてはるかに上って言ってるから、うん、当然
それはもう2メーター越してる、
越してるでしょ、またあのなんかふくよかな体でしたしね結構ヒール履いてたかもしれんけど、
あ
でかいよな
ぁという、なるほどな、はい、ヒールだけにな、
音大の隣にいたからちっちゃく見えたがって俺よりはるかに上って言ってましたよ、
なるほど、
はい、
まあいろいろ間違ってるけどまあいいんじゃないですか
恐れエリアの希望
だだ岸母人
がなんか言ってたとか言ってたよ、う
ん、時代を感じる ね、
長島さんの ね、
いいね、
長島節ね、はい、
まあでもその頃ってやっぱ長島茂雄とか、はい、ジャイアント馬場翔平とかは結構リンクしてるから、
あごめんごめん、長島っていうのがあれです、うん、あのごめん、
あ長
島のごま塩でした、ごめんなさい、
いやでも長島茂雄も結構リンクしてるのよね、馬場翔平と、
あえほんな一緒に
プレイしてたんですか、時代的にはちょっと後やねんけど、あの辺やっぱり現役知ってんねん、
お
今のプロレスラーにはないとこやねんな、そこは、
はいはい、
だからこうスター感があったっていうのはあんねん、
はあ、
うん、それはありますよ、
やっぱレジェンドというか、
そうそうそうそう、ね、そこには元子は関係ないけどね、
はいはいはい、
うぐーとか言わへん
しそうですよねもうあれ声に出して言ってましたから、うぐーって言ってましたからね、で元子が後ろに立ったらぬっていう音が出てたっていう風に書いてましたからね、
元子さんさ、はい、プロレス団体に関わりあるけど普通の素人や
ね、素人やね、お上手ですからね、
漫画出したらあかんと思うね
著作権とかね、
そうやな、大変やと思うで、
肖像権か、
そう訴えられたら困るからな、
はいはいはい、
ね、ほんまな、まあこんだけいじっていいんでしょうか、
ね、ギリギリですよね、
いやもうアウトやけど
ね、
我々アウトですよこれ、ね、
いや、うん、ちゃんと肖像権のね、こう、うん、主張してあげないとダメですからね。僕らは元子さん守るためにやってるだけですからね、これ。
あ、今回そしたらツイッターで告知するときちゃんとハッシュタグババ元子ってつけるわ。
怖いね。怖いですね、ちょっと。
本人見るかもしれない。
いや怖い怖い。
まだあのこれ見た人は聞いた人はリツイートしてください。ハッシュタグババ元子で。
そうですね、
はい、あの本人に届くまで頑張りましょう、
はい
はい、というわけで、はい、今回お届けしましたのはトモキンと
アユムでした。
次の試合もこう期待。
はい、
背筋が弾けそうな翡翠
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。